しきりに話しますが、皆さん89シリーズイエス四郎をよく聞かなければなりません。よく知っておけば皆さんは立派な霊的教師になり、霊的指導者になり、誠の信仰人になることができます。家を建てるとき、地に基礎を固め、礎石を置き、柱を立てて家を建てるように、一つ一つよく聞いて知ろうと努力してください。神の御言葉はヘブル人への手紙4章12節13節です。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。神は全知でおられると2回叫びましょう。神は全知でおられると2回叫びましょう。神は全知でおられる。神は全知でおられる。神は全知なる方です。神はすべてを知っておられる方です。神はすべてご存知になります。過去のことも未来のことも、霊的なことも、人間のこともすべて知っておられます。人間は自分の髪の毛も数えられないが、神はその数もすでに知っておられると言いました。神はすべてをご存知になる方です。全知なる神です。神は私たちの心の中にある考えをみんな知っておられます。それゆえ神の前では誰も隠すことができないし、偽りを言うこともできません。なぜなら神がすべてを知っておられるからです。この事実を信じることで信仰生活を正しくすることができます。全能の神は誰も信じることができますが、全知なる神を知ってこそ神の前で正直な信仰生活をすることができます。神がすべてを知っておられるので、私たちは決して心でも考えでもその方に逆らったり欺いたりすることはできません。神は私たちを深く知っておられる方です。私たちが小部屋で一人でしたことも知っておられ、一人で考えたことも知っておられる方です。それゆえ私たちは心の中で持った悪い考えも神の前に悔い改めるのです。人間がすべてをすでに知っておられる神を欺こうとするのは偽善です。神は私たちの収入を知って10分の1を捧げなさいと命じましたが、人々はこれを惜しがります。それは神に逆らうこと、断ることになります。私たちが心で神を恨んだり他の人を憎んだりすること、神はこのすべてをすでに知っておられます。それにもかかわらず私たちがそんな心を持っていれば、それは神に逆らうことであり、神を敵対することになります。私たちは神を欺いてはいけません。私もイエスを信じながら神がすべてのことを知っておられると信じました。この信仰が私の信仰生活にどれだけ役に立ったのか、言葉では表現できないほどです。それゆえ私の心の中に悪い考えがあったら、すぐに悔い改めることになります。神がすでにすべて知っておられるのに、私がそんな考えを持っていたこと、神がすべて知っておられるのに憎んでいたこと、神が全部知っておられるのに私がこんな考えをしたことを、すぐに悔い改めるのです。誰かに対する憎みも悔い改めなければなりません。表向きには信仰生活をうまくしますが、心の中では神に逆らって欺きます。表と裏が違うと、これは偽善です。神はこのような人に失望します。神は生きておられ、神がなさることは完全無欠です。全能者です。それゆえ私たちが 神を欺けば何もうまくいくことがありません。皆さん、悪いものが栄えること、それを祝福だと思ってはいけません。その人の子孫にその財産が伝わらないことを知らなければなりません。悪いものがこの地では権力を持って支配し、人の前で聖なるふりをしますが、その中に悪を持っているので神から判断されます。神が認めない人は祝福が子孫にまで伝わらず、三代で崩れてしまいます。永遠に崩れてしまいます。私たちは全て知っておられる神を欺いてはいけません。しかし私たちは人間なので、私たちに過ちを犯した人、侮辱を与えた人、ひどい苦痛を与えた人、被害を与えた人がいるとき、心の中でその人を憎みます。その憎む心、この世に人を憎む悪い考え、しかしすぐに悔い改めます。なぜですか？神がすべて見ておられるからです。私の心の中の悪い考えを神は知っておられます。それで私は神から愛されるためにすぐに悔い改めます。私の心を神は知っておられます。聖書に正直なものに神がどうなさると言いましたか？義人の道は平らです。あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされますと言いました。10年1年正直な信仰が続くうちに神の導きが現れるはずです。神は私たちの考えを知り、心を知り、私たちが一人でやったことも知っておられます。私が荒野に一人でいても、神は私の生活と心を全て知っておられるので、どこにいても神を欺いてはいけません。私たちが公平野で祈ること、それは真実な祈りです。なぜですか？誰もいないところで一人で祈るから、祈りながら真実な心を持って祈るからです。神はこんなものに恵みを施してくださるのです。将棋を指すとき、駒を無造作に動かしません。飛車があるといってそれをどこにでも置けるわけでもありません。将棋を指す人は全体を見て、それぞれの駒の位置を調節します。このように神が私たちを見て、この人は悪いからあっちに移しておかなきゃ、この人は正しいものだから、良いものだからこちらに移しておかなきゃと思って、その方が決めておくとその通りになるのです。その方は全てを知っておられます。人間には忘却症があります。それで10年前にしたことも忘れ、昨日した話もそうか私がしたのかと忘れてしまいます。自分が昨日話したことを同様に話そうとしてもそれができません。なぜなら人間は忘却する存在だからです。それで人間は過去のことも忘れ、自分の幼い時のことも忘れてしまいますが、神は全てを覚えておられます。それゆえ神は裁くことができます。私たちが犯した罪、私たちがそれを忘れましたが、神は終わりの日に全てをさらけ出してそれを裁きます。そのため私たちは犯した罪を悔い改め、考えを悔い改めなければならないのです。全てを知っておられる神であることを信じるとき、私たちは聖なる信仰生活をすることができます。神の御言葉、神の御言葉は神のことを全て知っています。神の考えを知り、神の知恵を知り、神の御心を知っているのが神の御言葉です。神の御言葉、神が創造しようとする考えをおっしゃると、神の力がその御言葉通り成し遂げるのです。全能の力で成し遂げるのです。神が光をあれと言いました。光を作らなければならないという神の御心を、神の言葉で光をあれと命じ、神の力がその言葉を完成させました。このように神の御言葉は神の考えをすべて知っておられます。神の御言葉は神の知識であり、神の知恵です。神の知恵と神の知識を真理と言います。真理というのは永遠に変わらないことを言います。言い換えれば、 通達することを死にと言います。この世の中の死にというものも通達することを意味しますが、世の中の真理には屈折があります。しかし神の真理は屈折がありません。永遠に通達することです。神の御言葉は神の知識であり神の知恵です。箴言の一章七節に、主を恐れることは知識の初めであると言いました。また詩編111編10節に、主を恐れることは知恵の初めであると言いました。それゆえ真理を知らなければなりません。ヨハネの福音書17章17節に、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですと言いました。それゆえ全てを知っておられる神が私たちのうちにおられるとき、私たちは清くなります。神の御言葉は神の目であり、神の御言葉は真理です。神が全てを知っておられると私たちが信じるとき、私たちはその方の前で清くなるはずです。神の御言葉を無視する人は絶対に清くなることができません。私たちが神の御言葉を読んでいると心配になったり怖くなったりします。神の御言葉があまりにも具体的で精密に私たちのことを知っておられるので怖くなります。私も最初聖書を読むとき、どれほど恐ろしかったか、聖書を読みながらブルブル震えました。本当に恥ずかしくて、表向きでは笑っていましたが心の中では恐れていました。罪があるから、それで恐ろしかったです。神の御言葉の前で私たちは正直な正しい心を持とうとするときで、その前では清くなります。神の御言葉は神の知識であり神の真理です。その御言葉は神の瞳のようです。神の御言葉で私たちを見ます。義であるこの御言葉の前で私たちの心持ちと生活の過ちが明らかになったら、どれほど恥ずかしいでしょうか。それゆえ私たちは悔い改めてその御言葉によって清くならなければなりません。神の御言葉は神を知って、神の意図を知って私たちにそのまま表してくださいました。誰でも神の御言葉を知ることは神を知ることであり、神の知識を知ることであり、神の知恵を知ることです。言い換えれば、神の知恵と知識になる真理を知ることになります。こうして真理が私たちのうちに入ってくることで、私たちの霊魂は初めて神を知ることになります。共に御言葉を探してみましょう。箴言20章27節です。箴言20章27節です。共に読みましょう。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。もう一度読みましょう。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出すと言いました。人間の息、霊魂です。神がこの地で神の言葉で作られたものがあります。人間の肉体と魂です。そして神の命の息を吹き入れて人を生き物にしました。人の肉体と魂はこの地で作られ、人の霊は天で与えてくださったのです。天から来た霊が人の体の内に入って魂と合わせられたのを霊魂と言います。魂はこの地で作られ、霊は天から与えられたのです。人の霊魂は神が人の心の中に置いた神の灯火であると言いました。暗いところを見るとき明かりを灯すように、神が私たちのうちに置いた霊魂は、私が何をしようが、どこにいようが、私のすべてのことを照らしています。神の灯火がすべてのことを明らかにするのです。私が考えていること、心で決心したこと、一人でしていること、すべてを明らかにしています。私の霊魂は神の灯火です。私の心の深いところを、私たちのすべての考えを知っておられる神が、私の霊魂を神の灯火にしたので、私の心も、私の考えも、霊魂を欺くことはできません。自分がいくら心に平安を持とうとしても、 神の乏しみである私の霊魂が自分がいつどこで何をし考えるのか全てを探り出すので、神を欺くことができません。それでは霊魂がない方が幸せでしょうか？そうではありません。霊魂がないのは動物です。霊魂があるから人です。それゆえ悔い改めるのです。直していくのです。清くなっていくのです。この灯火は灯油がないと油がないと点灯しません。出エジプト記27章20節に、灯火用に上質の純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならないと言いました。オリーブ油、それはイエス・キリストの言葉、真理を意味します。聖殿で使う灯火皿に注がれる油はオリーブ油で、キリストの言葉を意味します。神の御言葉は灯油のようです。油と同じです。灯油があってこそ灯火が明るくなるように、私たちの霊魂は神が私たちの体に装置した灯火であり、神の御言葉は灯火を灯す油です。その灯火を明るくする油です。すべてを知っておられる神、その神の御言葉が、神の知恵が私たちの霊魂に注がれることで、私たちの霊魂は明るくなります。神の真理の油が私たちのうちに注がれ、神の灯火が私たちのうちで灯されることで、私たちのすべては神の前で現れます。明らかになります。明るい光の前では罪を犯せず、闇の中で罪を犯します。それが陰謀です。神は信じる者に油を、その御言葉を注いでくださいます。それゆえその霊魂は明るくなります。しかし信じない者は、灯火皿はありますが灯火を灯す油がありません。それゆえ彼らの霊魂は暗いです。彼らの考えは暗く、彼らの生き方も暗いのです。マタイの福音書6章22節に、体の明かりは目ですと言いました。23節に、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょうと言いました。バレーボールとサッカー、バスケットボールの選手を見ると、みんなボールばかりついて回ります。目がいつもボールを追いかけています。それに合わせて足も手も動かします。足で蹴ったり手で塞いだり、一生懸命動きます。ボールの動きを正確に見ます。このようにその目は体の明かりです。目はボールを見ていて、手と足はそれに合わせてよく動かしてくれます。もし目が悪いとしましょう。目が悪いと何かを探そうとしても見つけにくいです。目が悪いと体も暗くなります。霊魂は神の灯火なのに、霊魂が暗いと全てが暗くなってしまいます。それで罪も犯して堕落もするのです。霊魂が呪われるのです。言葉が霊魂を灯す灯油、オリーブ油である言葉が肉体となって来られました。イエスです。イエスは神の全知であり神の知恵です。イエスは神の知恵であり神の知識です。それゆえイエスは父を知り、父はイエスを知るのと言いました。イエスが私たちの中に来られて、人の子の肉を食べその血を飲みなさいと言いました。イエスが私たちのうちに油を注ぎ、私たちの霊魂を明るくしてくださるとき、私たちはイエスによって神の深いことを知り、神の深い知恵を知るようになります。神の深いことを知るようになります。油が燃えて火を起こすように、イエスは私たちに来られて、私の肉を食べ私の血を飲みなさいと言いました。旧約時代のイスラエルの民がエジプトから出るとき、神は彼らに羊を取れ、その肉を煮たぎ、その骨も煮て食べなさいと言いました。全部食べさせました。イエスと一緒に十字架につけられた二人の子と、彼らのすねは折れましたが、イエスのすねは折れませんでした。このように全部食べなさい、羊の肉は焼いて食べ、骨も煮たぎって 全部食べなさいと言いました。真理を私たちが分解したり分析したり選択したりするものではありません。与えられた言葉はどんな言葉であっても受け入れなければなりません。神の灯火である私たちの霊魂に灯油である神の御言葉が注がれると、私たちの霊魂は明るくなり神の愛を受けるものになります。霊魂の暗い人がこの世では賢く話し賢く生きているようですが、私たちの目には愚かに見えます。しかし世の中の人々はむしろイエスを信じる人たちを愚かだと思います。イエスを信じるためにお酒も飲めなくてタバコも吸えないからかわいそうだと、世の中の人々はイエスを信じる人々を愚かだと思います。しかし私たちは真理を知っています。神がすべてを知って、こんな人は裁きを受ける、あんな人は裁きを受けると神はすべてを知って罪に定めます。私たちはこの事実を知っています。必ず最後の日に罪に定められることを知っているので、私たちは知っているのでそのように行わないのです。不信者たちにはそれが見えません。知らないのでそんな行いをするのです。彼らは霊的世界を、神がすべてを知っておられるということを知らずに生きますが、私たちは神がすべてを知っておられる方であることを知っているので霊的生活をするのです。霊的世界を知っています。人々はこの世の中で新聞やテレビを通じて文化とか文明を知り、それに影響を受けて生きるように、私たちはもう一つの世界、霊的世界を知って生きるのです。私たちは不信者たちが知ることができない霊的生活を知っています。私たちは霊的世界を知っているので、この世のやり方でしないのです。最近床屋でみだらな行為をするという話を聞きました。そのところにいたことがある人は悔い改めなければなりません。みだらな行為は自分の霊魂を、自分の子孫を不幸にさせます。そこには楽しみがあるのではなく滅亡があります。神が真理によって私たちの霊魂を明らかにしてくださらなければなりません。神が私たちにイエスをくださったのは神の知恵と真理で私たちを満たすためです。イエスが人の子として来られました。全知なるイエス、神の全知であり神の知恵であるイエス、真理であるイエスが人の子として来られた時、人の子にはいくつかの限られた知識がありました。知識に制限がありました。マタイの福音書24章36節に、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますと言いました。使徒の働き1章7節に、いつとかどんな時とかいうことは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますと言いました。ところが神の知識を調節しようとする人々がいます。神はすべてを知っておられる方だと言いました。ホセア書6章3節に、私たちは主を知ることを切に追い求めようと言いました。ホセア書4章6節に、私の民は知識がないので滅ぼされると言いました。その日その時がいつであるかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますと言いましたが、最近主が間もなく再臨されるという話がよく聞こえます。世界で一番大きな教会でも主が1984年に来られると言いました。私たちは主がいつ来られるか知りません。私たちはその日が来るまでノアのように任されたことに忠実であるだけです。その日は父だけが知っておられます。全知なる人の子イエスも、人の子としては知識に制限があります。天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますと言いました。しかし最近主が来られるという話に惑わされて、それがいつですかと尋ねる人が多いです。2000年の間こんなことが頻繁にありました。それゆえ真理で私たちの霊魂を守ることをイエスの御名によってお祈りします。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとヨハネの福音書14章26節に言いました。コリント人への手紙第112章8節に、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ言葉に 同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられていますと言いました。このように聖霊はイエスの言葉を思い起こさせてくださいます。神の言葉であるイエスが神のすべてのことを知っておられるように、聖霊をあてたちが知るようにすべてのことを思い起こさせてくださいます。それゆえ聖霊と御言葉で私たちの霊魂に油が注がれると、私たちの霊魂は明るくなります。神の灯火である霊魂が暗いから霊感がないのです。私たちの霊魂が神の霊感で明るくなることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。主よ、私の霊魂を神の知恵と知識で真理で明るくしてください。神の真理で私の霊魂を明るくしてください。神の真理で私の霊魂を守ってください。一緒に祈りましょう。声を出して切に祈りましょう。